被災者とともに区民の生活も見捨ててはならない。質問者は原田明、共産。被災者支援に取り組む区民に復興増税を課せば、進む復興も進まなくなります。消費税増税は被災者も増税するもので本末転倒、復興の名に値しません。政党助成金廃止や大企業減税に歯止めをかけ、財源を賄うべきと考えますが、いかがですか。
お答えします。国の議論の推移を見守ります。
教科書採択にあっては、現場の教員、区民の声が反映されるよう、教育委員に適切な資料を提示すべきと考えますが、いかがですか。
お答えします。教員による報告書は5つの観点及び総合的な視点で表記し、教科書使用の意向を求めるものではありません。教科書展示会場で区民アンケートを実施します。
セシオン杉並事件に続き、イグサ区民センターで不当不採用事件が起きました。ベテランの不採用移動で現場に混乱が起きています。区はこれまでの同施設の業務実績をどう評価し、今の混乱をどう指導するつもりですか。
お答えします。高い評価をしています。事業者に助言指導等を行っていきます。
宮前三丁目の閑静な住宅街に、南北100メートルにわたって高さ12メートルの建築物が連なる巨大マンション計画が持ち上がっています。景観審議会専門部会では圧迫感について審議されず、色彩についても住民の意見が考慮されていないのは問題ではありませんか。
お答えします。専門部会では十分に議論されたと考えます。外壁の色彩は基準に適合するものとなっています。
認可保育所増設で待機児ゼロへ、外観、外観の2中止を。
外観の2とは、東京外郭環状道路の地上部の街路のことです。
質問者は山田光平、共産。保育園不足により待機児は昨年より増加し71名に。児童福祉法に違反しています。待機児ゼロに向け区はあらゆる努力をすべきですが、計画は。
お答えします。旧若杉小学校跡地と区内2カ所に区保育室を設置する予定です。早期の待機児解消に向け努力します。
複数の無認可保育園を見学しましたが、現場の実態は大変なものでした。多くの区民は安心して子どもを預けられる認可保育所への入園を求めています。日本共産党の認可保育所増設の申し入れに対し、区長の前向きな回答がされました。現行のプランを抜本的に見直し、認可保育所の大幅増設に切り替えるべきです。
お答えします。新たなプランを策定し、認可保育所の増設等を具体的に検討します。
拙速な子ども園化計画により、現場から戸惑いと反対の声が上がっています。子ども園について再度の議論を尽くし、新たな受け入れはストップし、元の幼稚園に戻すこと、新たな子ども園の設置は凍結すべきと考えますが。
お答えします。基本構想、国の新システムの動向等を踏まえ方針を定めます。
大震災以降、国内の財政難が懸念されています。膨大な工事費をかけ、外環道計画を進めるべきでしょうか。多くの住民に立ち退きを迫る外環の2計画への認識は。
お答えします。外環道は交通分散、災害時緊急輸送等の役割から必要性が高いと考えます。外環の2は 必要性の有無から検討されるべきです。
高齢者等に配慮した節電の呼びかけ、認知症予防の充実を。質問者は山本ひろ子、公明。区有施設への LED 照明器具の設置をより一層進めるべきです。
お答えします。これまで本庁舎のロビーやギャラリー、学校の体育館やトイレ等に設置してきました。この夏の節電対策に向け、本庁舎のトイレや駐車場、学校の廊下等に設置していきます。
高齢者や病弱者は、節電による室温、上昇、下降が体調に影響を及ぼす可能性があり、節電の呼びかけにも配慮が必要です。
お答えします。高齢者等に体調不良や健康障害等が生じることなく、無理のない範囲でご協力いただけるよう十分配慮します。
増加の一途をたどる認知症の予防に力を入れる必要があると考えますが。
お答えします。講演会の開催や情報誌の発行、ウォーキングを中心とした教室やイベントの開催等、積極的に取り組んできました。楽しみながら様々な活動を続けていくことが広く予防につながると考えています。
攻めの福祉である安心お達者訪問の事業に対する決意をお聞きします。
お答えします。積極的に高齢者の自宅に出向き、潜在しているニーズを早期に把握し、適切な支援や地域での見守りにつなげていく新たな絆づくりの取り組みと考えています。地域の情報をしっかりと把握し、高齢者に大きな安心が得られる地域づくりを進めていきます。
ケア24は公正な運営を、区は首都直下型地震の想定対策を。質問者は北明則、公明。地域包括支援センターケア24が顧客の抱え込みをしていると他の居宅介護支援事業者から不満の声があります。区民からケアマネージャー紹介の相談を受けた場合に公正中立な紹介をしているのですか。
お答えします。特定の事業所に偏らないよう必ず複数の事業所情報を提供すると公正中立な対応をしていると認識しています。
全消防団に緊急車両の下半ポンプ積載車の配置が必要と考えます。区立施設の建て替え時等の節目でそれを配置する上で必要な格納庫の設置の検討を。
お答えします。地域の消防団の状況を勘案し消防署とも協議します。
初期消火に有効なスタンドパイプを震災救援所となる区立小中学校に設置してはいかがですか。
お答えします。設置を検討します。
震災救援所に防災情報を提供するためテレビの設置を求めます。
お答えします。アンテナ工事等が必要でないワンセグタイプ等もあり検討します。
震災により家を失った住民の生活再建に不可欠な罹災証明をスムーズに発行するため体制整備が必要です。被災者情報を一元的に管理する総務省の被災者支援システムの導入は。
お答えします。同システム以前から区独自のシステムを構築運用し被害認定調査被災証明書の発行事務の効率化を図っています。
厚生病院への交通アクセス、高齢者の熱中症対策を万全に。質問者は大泉時夫、自民。厚生病院の移転は高度医療を含めた診療体制の充実を図る大きなチャンスだが、 厚生病院にどのような働きかけをしているのですか。
お答えします。周産期医療、小児二次救急等の高度な医療体制、病児保育、老人保健施設の整備等を要望しています。今後も引き続き協議していきます。
厚生病院に対する交通アクセス、近隣住民、商店街への配慮についてどのように対処していくのですか。
お答えします。交通アクセスについて警視庁と等と調整しています。安全性に配慮し、地域の活性化にも貢献できるよう通行の利便性の向上に努めます。
無縁社会の問題をどのように考え、今後地域社会のコミュニティをどのように再生していくのですか。
お答えします。地域社会の人々の結びつきが希薄化していることは深刻な問題です。思いやりや助け合い等の仕組み作りについては、行政を含め地域社会全体で取り組む課題です。
熱中症対策として、特に一人暮らしのお年寄りには安心お達者訪問等と連携して取り組めば有効な成果が上がると考えますが、区の決意は。
お答えします。直接高齢者と会い、熱中症の注意点等を分かりやすく説明し、冷却用ベルト等をお渡しし、高齢者を守っていきます。
子どもを放射能から守るために区は最大限の努力を。質問者は曽根文子、ね、み。今回は検査等を外部に委託していますが、原発事故は収束の見通しが立たず、長期にわたって放射能と付き合うことになると予想される中、長期的な視野に立って取り組むことが必要と考えますが、今後の取り組みを伺います。
お答えします。原発問題の解決の見通しがつかない中、今後については予断を許しませんが、周辺状況を見定めつつ適切に対応していきます。
学校や保育園の給食に使用する食材について、放射能に関わる安全確保のための取り組みは。
お答えします。給食の食材については国の基準に基づき安全が確認され、市場に流通しているものを使用しており、給食における安全性は確保されているものと考えます。
学校給食を食育の機会として積極的に取り組んでいることを評価しています。今直面している放射能汚染の問題も食の問題の一つとして子どもと共に考えることが必要ですが。
お答えします。各学校において行われている食育の指導を一層充実させていくことで、放射線を含め食品の品質安全性について正しい情報に基づいて自ら判断できる力を身につけることができるものと考えています。
子どもを放射能から守るために区は最大限の努力をすべきと考えますが、区の決意を伺います。
お答えします。区民の安全安心を確保するために最大限努力していくことは当然のことと考えています。
防災計画に原子力災害対策を、自然エネルギーの導入促進を。質問者は市橋彩子、ね、み。区の地域防災計画には原子力災害対策がありません。南相馬市に派遣した区職員の経験を生かしながら計画の見直しをすべきです。
お答えします。都の地域防災計画との整合性を図る必要があるため、都と十分協議した上で検討します。
原発事故が起きました。区はより一層自然エネルギーの推進で CO2 を減らして低炭素社会、脱原発社会を目指すべきです。
お答えします。 再生可能エネルギーの普及拡大を図ることとし、総合計画等の策定を機に必要な検討を進めていきます。
地球温暖化対策法にある区域施策編を区としても策定し、省エネに加え、エネルギーの調達、温暖化問題への対応策を区域全体で取り組むべきです。
お答えします。法律で定める地域省エネ計画については、総合計画等との整合性を図りつつ、従前と同様に省エネビジョンとして策定に向けた検討を進め、再生可能エネルギーの導入目標等も定めていきます。
太陽光発電機器設置の助成をするだけでなく、区が設置の効果の分析や確認を行うとともに、設置している区民を集めた情報交換や交流の場を設けることが導入促進に必要と考えますが。
お答えします。設置による節電効果等を分析し、情報発信していくとともに、学識経験者や事業者、利用者の意見等も参考に、効果的な普及促進に努めます。
区と NPO 等の対等な関係を築き、新しい公共の場づくりを。質問者は小松久子、ね、み。2月議会の一般質問で提案した市民討議会プラーヌンクスツェレの手法を採用して、区は10年後の杉並を考える意見交換会を実施しました。その成果と課題、参加者の意見は。
お答えします。若い世代から高齢者まで、多様な視点からの活発な討議が行われ、ほぼ全員から区政への関心がより高まったとの意見等があり、初期の目的は十分達成できました。一方、討議の時間配分等に工夫・改善すべき点もありました。
内閣府が推進する新しい公共支援事業における新しい公共の場づくりのためのモデル事業の概要とその事例は。
お答えします。 NPO 等と地方公共団体が共同する取り組みを施行する事業で、町会、自治会、NPO 等との共同による高齢者の見守り・お助け事業等が事例とされます。
新しい公共支援事業の実践を通して、区と NPO 等との対等な関係を築くことが望ましいと考えますが、いかがですか。
お答えします。相互の立場や特性を認め合い、積極的に連携・協働して地域の課題を解決していくものとされています。
昨年秋の区民アンケートでは、共同の地域社会づくりに参加したいと答えた人が8割を超えました。このような意思を生かすため、積極的な取り組みを。
お答えします。具体的な取り組みについては、都から事業の要項等が示される中で検討していきます。
エネルギー政策転換へ、区が率先を。浜田山駅南口開設を求む。質問者は毛芝誠一、無区。福島原発事故を教訓に、我が国の政策の転換に向け、再生可能エネルギーの活用など自治体が率先すべきと思いますが。
お答えします。重要性は従前にも増して大きくなっており、拡大する方向で必要な検討を進めます。
浜田山駅南口の開設は、踏切トラブルと大震災時の経験から待ったなし、交渉のためには事前策も検討しつつ、最善策を追求すべきと思いますが。
お答えします。踏切による通行の不便さや事故の危険性などの課題があると認識しています。京王電鉄と調整を図りながら検討を重ねてきましたが、土地所有者との調整などさまざまな課題があり、具体的な計画には至っていません。 今後も取り組んでいきます。
外観の2は沿線住民に計画が認識されていません。計画や影響等について説明会を開くべきと考えますが。
お答えします。区は広報に説明記事を掲載するなどしてきました。都が括弧配布したものは区の求めに応じて分かりやすい説明を掲載し周知を図っています。
京王線は地震にも強く安全で工事費も安く夜間工事の影響も少ない全面地下方式にすべきと考えますが。
お答えします。地震に対する安全性は構造形式にかかわらず確保する必要があります。事業主体である都が最新の基準により適切に対応すべきものと考えています。
保育園や小中学校等すべての施設の放射線量や土壌の測定を。質問者は新城節子、無垢。放射線量測定を求める区民の区への要望、測定の具体的な方針と測定箇所、測定方法と公表の仕方を示してください。すべての学校や保育園で測定すべきでは。
お答えします。大気や校庭、砂場の土壌、プール水について、区内の東西南北4箇所で測定します。区内全体の傾向がつかめると考えています。結果は外部の専門家の指導を受け、区として評価し、区ホームページ等で公表します。
学校給食に関して、保護者や学校関係者からの要望にどう対応しているのですか。学校給食の牛乳の安全性の保証は。
お答えします。国が示した基準に従い安全性が確認され市場に流通しているものを使用しています。安心して食べていただける旨説明しています。牛乳は衛生管理等も含め安全なものと考えています。
先行子ども園2園の検証は重要です。開かれた場所での議論や検証が行われるべきです。
お答えします。町内に検証評価委員会を設置して取り組んできました。検証評価の結果は議会へ報告し保護者に説明会等を通じて情報提供します。
高井戸地域区民センター改修に伴い施設に働く人々の雇用が不安です。仮設で働いている従業員の雇用は今後どうなるのですか。
お答えします。改修後の施設運営に従事する人員は今後決定する指定管理者が円滑な運営ができるよう自らの判断で確保するものです。
高すぎる選管委員報酬額、災害援護者福祉オンブズ制度。質問者は奥山妙子、ね、み。昨年杉並区は半年間欠勤した委員に対してその間の報酬として満額140万円余りを支給するという事例がありました。行政委員報酬に早急に日学制の条例改正を行ってはいかがですか。
お答えします。条例改正の考えはありません。
阿佐ヶ谷南高円寺南地区防災まちづくり計画に関して町の危険度を知ることは防災活動に取り組む契機となります。区ホームページのトップページにバナーを設けるなどすぐ気がつくようにすべきです。
お答えします。防災まちづくりに関するコンテンツの新設を予定しており、関係機関との連携を強化しながら可能な範囲での情報提供に努めてまいりたいと思います。
災害時要援護者に対する区の登録制度はどのくらいの方が登録しているのですか。支える方々は誰なのですか。
お答えします。なかなか登録者が増えない状況にあります。現在7200名です。 実際に避難誘導する支援者の確保も大きな課題となっています。
福祉施設に入所している単身高齢者など代弁者を持たない当事者のためにアウトリーチの手法採用の必要性があると考えますが。
お答えします。現在も施設見学会として苦情調整委員が実際に施設を訪問する機会を設けており、アウトリーチ的な手法を一部取り入れています。今後もこうした取り組みを継続していきたいと思います。
生食用の食中毒事件、国の責任は重大。質問者は鈴木信夫、協賛。焼肉チェーン店の生牛肉により4人が死亡する重大事件が発生しました。病原性大腸菌によるものであります。食肉の生食による食中毒事件は2008年54件、2009年52件、2010年44件発生。患者数も1000人を超えていました。また全国食品衛生士官課長連絡協議会で毎年法規制を求めていましたが、厚生労働省は何の手も打たず生食できない肉を放置してきました。国の責任は重大です。
お答えします。必要な基準の見直しを怠り、国の対応に不十分な点がありました。
都の調査でも生食が原因と推定される食中毒が多発しているのを初めて聞いた人は 76% であります。食中毒のリスクが知られていません。また都道府県の衛生監視員は7820人で年間325万件以上検査しています。体制に非常に問題があります。今日の食の安全安心をめぐる環境からすれば、検査体制、人員的施設的充実の確立、店舗への丁寧な指導等が求められます。調査結果と今後の対応策は。
お答えします。国の緊急監視実施の通知により、実績ある飲食店等293施設の監視指導の結果、大半は生食肉の取り扱いを自粛していました。今後の区の予防対策として、国の食品衛生法に基づく規格基準が定まる間、自粛指導、手洗い、消毒、食材の加熱の徹底等、食中毒の予防対策を普及・啓発しています。